それではですね、皆さんのね、こうロープレーの練習一緒にやったりしててね、やっぱりそこから気がついたり、やっぱりこういうところがね、やっぱりポイントだなとかね、皆さんここよくやっぱり練習してほしいなっていうところにいろいろ見えてくるところもありましたので、今日はね、それで笹野さんね、このケースについて、ですから追加補足説明ですね、していきたいと思います。で、皆さんの方でもね、なんか途中質問があったらね、遠慮なくね、言っていただいて結構ですんでね、はい、よろしいですかね、はい、はい。それでですね、この笹さんのケース、まあ、皆さんも見てお分かりのようにですね、大学生ですね。ですけど、まあ本当に漠然と事務職を想定していたくらいというくらいなので、まあ一言で言うと、あまり準備もしてないというので、まあ最近のね、こう学生さんに、まあある一つのタイプで、まあ、あまり考えたり準備してないまんま、もう大学3年の1月、もう4年生になるのを迎えて、ちょっと急に焦ってきたと、まあいうような状況ですよね。うん、ですからこれちょっとの面白いのは、就職活動どのように進めればいいのかわからないって言っても、なんかね、もうアドバイスが欲しいってね、この5ケースの中でアドバイスが欲しいってあまり書いてあるのないんですけども、うん、まあ、結構大学生らしいなっていう感じはするんですね。でもちょっと一つ気をつけるのは、これアドバイスが欲しいって言われててね、もう大学の就職なんだ支援課の指導員になったようなつもりでね、もうどんどんどんどんってアドバイスをしちゃうと、ちょっとここは違うんで、やっぱりキャリアコンサルティングなんでね、うん、そうですね、一方的なアドバイスにはならないようにっていうことですね、はい。それでですね、まあ最初に前にねメールでもお送りしたんですけども、まあ一つのその、まあ、第二の質問のポイントですよね、まあ、就職活動をどのように進めればいいかわからなくなってしまったっていうところが、どんなふうにわからなくなってしまったっていうのがちょっと不明確なんでね、最初にここをね、明確っていうか、今日の相談内容をより明確にするっていうことが、で、まあ、ここを聞きたいところなんですね。かといって、ね、どう進めるのか分からなくなったってことですよね。そこも少し詳しくって、こういう、ベタな質問してもね、意外に大学生、分かんないのは分かんないんですよ、みたいになっちゃうんで、まあ、メールでもあれした、こう、誘い水を出しながらね、っていうか、これだけを聞いて、キャリコンとしても分かる部分もあるわけですよね。うん、そうすると、ここのところは、ちょっと今までは事務職を一本でね、なんか想定してたけど、まあいろいろ他を見たり、求人数が少ないよって言われて、そうするとあれですか、ちょっとこれ事務職だけでは違うのかな、もっと広げたのがいいのかな、とかですね。まあ、こんな風な、ところで迷うんですか、ね、そこの辺をもう少し詳しくね、聞かせていただけますかっていうような、ね、質問というか、なんか例を挙げてね、うん、質問するといいと思いますね。で、まずここで聞いて、まあもう少しここを明確にしたらば、わざわざ聞いたんでね、その後ちゃんと、では、やっぱり今日の相談は、これとこれとこういうことで、迷う。そこを、ね、もっとはっきりしたいっていうご相談ですねって、こう再確認するとね、よりいいと思いますね、はい。それでですね、あと皆さんがここでですね、まあ一番この中でですね、これまあ結構順番というかオーソドックスに、まあ聞いて上からね言って、なぜ、まあ、漠然とはいえ事務職を想定したって、どういうね、まあ理由とかきっかけでね、事務職を考えたんですかっていう、そこを聞かせてほしいということとかね。で、じゃあ笹野さんの考えてる事務職ってね、どんなふうに理解とか考えてますかとかね、うん、まあなんかそこに絡んで、でも一般的には大学卒業と、まあ総合職でっていうのがね、多いので、でもじゃあ総合職は考えたりしませんでしたか、事務職と総合職のね、まあ違いとかね、その辺はどんな風に 今受け止めてる、知ってますかとかね、考えてますかっていうね、まあオーソドックスな質問、まあオーソドックスそれも大事ですよね、うん、それで今まで何も準備してないっていうのは、まあこれはまあ分かるというかね。でまあ次に友人の就職活動をいろいろ聞いてね、準備進めてるのを知り焦っている、うん、まあこれはね、まあプライオリティはそうやって聞かなくてもいいかなと思うんですけど、じゃあ友人のね、友達ってどんな準備を してるのをね、うん、聞いたりしてるんですかとかね、うん、まあもしくはそれを、まあこれが何でしたっけ、いろんなね、就職、うん、説明会に行ったりとかね、場合によってはインターンシップに行ったとかって人もいるかもしれないしね、まあその辺はまあオプションで聞いてもいいかなと思うんですけれども、まあ優先度は高くないかな。でこうセミナーに行きましたと、で事務局の求人少ない、うん、まあここは質問とすると、その事務局の求人は少ない、これもあんまり、じゃあどんなことを詳しく聞いたのか詳しく説明してくださいっていうのは、そんなに優先度は高くないけども、じゃあ具体的にどんな話がありましたとかね、うん、それは聞いてもいいと思います。それで、まあ、ここね、まあ、最初のなんかね、テキストにも書いたんですけども、まあ、そうするとそういうことを含めて、ね、大学の就職支援センターとかね、うん、にいろいろ相談したり話を聞いたりしたことっていうのはどうですか、してみようと思いますかとか、したことってあるんですかとかね、まあそんなことも聞いてみるのはいいと思いますね。なんか今までやってるとロープレなんかでやると、大体そのクライアント役なんか、まあ、いや行ってないんですとか、あんまりなんか敷居が高くて、事務職だけってなんかちょっと引け目があるみたいでね、行ってないんですみたいな、割とクライアント役の話は多かったですけども、まあここまではずっとね、こうニュートラルに聞いてくる、まあニュートラルなことですよね。それで、うん、やっぱりそうで、まあここからが第三段階につながるところなんですけれども、うん、で、まあ、事務職はいいんだけど、でもまあ本当にね、笹野さん、でもとはいえ、うん、これから仕事についてってやっぱりどういうことをね、うん、やっていきたいなとか、興味があるとかね、うん、まあ場合によっては、まあ、こんなね、なんだろう、ロールモデルじゃないけど、こんな風に自分もなれたらいいなとかね、うん、まあそういう将来のことですよ、キャリアとかね、将来のことっていうのはどんな風に、うん、考えますかとかね、まあその考えてる言える範囲で結構なんですけども、聞かせてくださいとかね、まあ、こんな質問もね、ぜひしたいところですよね、うん、でまあ場合によってはその追加質問で、そのためにですね、なんか佐野さんどうですか、自分の適性とかね、強みとか合ってるところってね、どういうところがあるかななんて、そういうことって考えたりしたことありますかとかね、あれば少しでもいいんでね、ちょっと聞かせてもらえますかっていうのが、どっちかというと自己理解につながるようなね、探る質問ですよね。でまあもう一つはそうですよね、この求人情報ですよね、まあセミナーに行ったっていうのはあるんだけど、まあ事務職以外の、あじゃなくて事務職でいいか、うん、まあ事務職といってもですね、うん、一言で事務職って言っても、事務職もそのなんだろうな、部門ですよね、いろいろ営業事務とかね、うん、まあなんか事務職って言ったら管理部門ってみんな事務職みたいになっちゃう、人事とか総務とかね、うん、経理とか最初みんな事務じゃないですか、うん、だから、うん、やっぱりこの事務職ってことについての笹野さんの理解かな、うん、だから事務職って一言で言うので、そこについて、まあ、どのくらいこう知ったり理解をしてますか。うん、で、まあ、笹野さんが職種で言うと事務職っていうのをね、言ってるけど、でももう一つ大事なことは、まあ、会社って、まあ、業界っていうのもあるじゃないですか。ね、メーカーとかね、商社とかね、金融とか。だから、ただ、 事務所、そのそういう業界っていう面ではね、やっぱり自分の向き不向きとか興味ある分野とかいろいろあると思うんでね、そんなとこはどんなふうに考えてるんですか、もしくは考えてないのかもしれない、まあ、その辺も聞いてみるといいと思いますね。まあ質問のところは、まあ今言ったようなところを中心にですね、まあ実際の順番はいろいろ変わるかもしれないけれども、まあ、そこを聞いて、で結局まあ第三段階になってくるとですよね、もうここはね結構笹野さんの場合には結構定番的な、もう試験で言う時もね、で、まあ、こんな感じですよね。でじゃあここからはね、ここは具体的にね、だからもう本当にもう一日でも早くね、笹野さんがねやっぱり就職活動に迷わないでね、どんどん行動していけるようにですね、一緒に、考えていきたいなと思いますって、いかがですかって言ってね、でですよね、そのためにですね、やっぱり、今はねこう分からない、いろいろ分からないっていう状況なんでね、まあ、そういうのを解消していくためにね、まあ、どういうことが大事なのかな、必要なのかなって私も考えてみるんですけどもですよね、まあ、いくつかあると思うんですけども、まずね、何と言ってもですね、やっぱり、まあ、ご自身、自分自身のですね、やっぱり本当にやりたい、何がやりたいとかね、何に向いてるかとかね、まあ、強み弱みとかね、まあ、そういうとこをまずはきちん、まあ、できるだけ理解深めるってことはね、やっぱりすごく大事だと思うんですね。でもそういう観点からすると、お話聞いてみると、どうも笹野さんまだそこはね、まだまだ十分じゃない、なっていうふうに私は聞いてて感じたんですね。ですから、そこをまずね深めていくことがまあ最初かなと思うんですけども、これね一人でなかなか組まれて難しいと思うのでね、そこは私も一緒に考えていきたいと思いますので、ですよね、まあ、こういうとこから始めていくことについて、まあ、笹野さんどう思いますかっていう、まあ、これはもうオーソドックスにこういう聞き方、言い方ですね。それで、そうだ、ちょっともう抵抗の話ね、もうそろそろね、今までは割とすんなりいくあれでしたけど、やっぱり抵抗されちゃうっていうのも、もう日常茶飯事だと思ってね。まあそういう、どうですかって言ったらば、なんか、まあ、あまり意味もなくみたいな、いや、私そ、まあそんなことを、まあそれも、あんのかもしれないんですけど、もう早くもう求人とかね、内定取るためにどうしたらいいかとかね、そっちの方が気になっちゃってしょうがないんですよみたいな、なんか分かんないけど抵抗があってね、まあ抵抗があったらば、ここまで丁寧にやってきたんでね、もう深追いはしないって感じですね。ああそうか、笹野さんやっぱりそこが一番ね気になるんですねって言ってね、まあでもね、まあ、笹野さんそういう気持ち、ね、まあ確かに今の状況からするとやっぱりそっちの方が先に気になるっていう気持ちもよくね、わかるので、ではじゃあまずはそちらの方をね先にね一緒に考えていきましょうか、よろしいですかみたいに、まあ、ここはなんかもう順番を変えるみたいな感じでね、自己理解はもういらないって感じじゃなくて、まあ、そちらの方っていうのがじゃあどんな求人があってあなたに合うのかみたいなことかな、そうすると、よろしいですか、じゃあ何だろう、そこは相手が何って言うかわからないからね、ちょっと相手に合わせるしかないんですけどね、相手がこんなことはとかって言ったらそちらに合わせるという感じですね。まあということでね、まあ他に比べるとやりやすいのかもしれないんですけども、まあ大体あんまりこう話が上手じゃないというか、あんまり話さない、無口っていうことはまあ考えておいた方がいいですね。そんなにベラベラ話さないタイプだから、丁寧にゆっくり相手のペースに合わせてねこう話をすることが結構大事ですね。これは結構一方的にこちら早くてどんどん行くとね、余計萎縮しちゃうっていうところがあるかもしれないんで、でここの笹野さんのケースについて、なんか ちょっと気になるところとかね、質問があればね、ぜひちょっと聞いてほしいんですけど、なんかもしこれが試験でちょうど当たる可能性もありますよね、だから遠慮なく聞いてほしいんだけど、どうですか？もう、いや、このケースはもう全然大丈夫って感じですか？
あ、はい。
あ、どうぞどうぞ、はい。
あ、はい。このケースって、結構その事務職というところがフィーチャーされるところもあるのかなと思っていて、第3段階で、その仕事理解が十分でないというところで、っていうところになるのかなと思っているんですけど、そういうところもあると思うんですけど、これも大きく何に向いているのか分かってらっしゃらないというところあると思うんですよねっていう感じで、提案していくっていう感じの方がいい
ん
ですよね。
うんうんうん、
で、なんかどうしてもその事務職にフィーチャーしてしまうと、事務職についての理解が十分でないんじゃないかなって思うとか、そういう感じに引っ張られそうな気がしてて、
そうね、
その辺が悩ましいと思いました。
事務職ってなんか働き方のね、なんだろう、側面っていう感じでね、ほら、職種っていうか、例えばこれが営業とかね、まあ人事とかね、まあ総務経理、まあ企画とかいろいろあるじゃないですか、まあ広報宣伝とか、まあいろいろそういうのもあるじゃないですか。だからその仕事の職種があるわけですよね。で、職種については、じゃあ佐藤さん、その職種についてはなんか、まあそれ質問で、どんなふうになんか考えたり希望とかありますかって聞くのはいいですよね。きっとそういうとこは、いや、そこはなんかあんまり分かんないのかもしれないんですよね。で、その場合には、やっぱり足らないのはね、これは仕事に就くっていうこのね、スタイルっていうのかな、もう机に座ってパソコンに向かってやる仕事がいいんですっていうのは、これはキャリアっていう面で見るとね、やっぱすごくこう、欠けてるっていうかね、中身がないじゃない、内容がなくて、まあ、なんか極端に言うと、私やりたいのはもう残業がない仕事がいいんですとかね、休日出勤がない仕事がいいんですとかね、あんまり人となんか交渉がないのが、まあそういうのは仕事のやり方の側面であってね、だから長い目で見て本当にキャリアを築いていくっていう面は、やっぱりそのむしろ職種ですよね。どういう仕事をやるかっていう中身が、まあ、合ってないと長続きしないっていうかね、やっぱり合ってるってのは興味があるとか関心があるからやっていって、まあ、だんだん、まあ、難しいこともあるけども乗り越えて面白くなってくるとかね、で結局はまあ人事のプロだとかね、経理のプロだとかね、営業のプロ、まあ、プロっていうか、まあ、専門家になっていくわけですよね。その視点がどうも欠けてそうですよね。まあもしくはなんかもう本当に、いや、私もう休日は休みたいんです、もう残業はしないでね、やりたいんですとかね、まあそんな感じがあるかもしれないですよね。だから漠然と事務職をって どうして事務職、まあ、そこはよく聞いた方がいいですね。そうそう、まあそんな感じかな、ポイント。他には何か質問ありません？大丈夫？はい、どうぞ。
まあ、アドバイスって言葉にも表れてるんですけど、こういろんなこと全然これもわからない、事務職もいいかもしれないけど総合職もよくわからないし、何がいいのかもわからないとかっていうので、どうしたらいいんですかねっていうのは、こうなんかこう答えを求めてくるというか、そういうようなご質問が続いて、まあ、いやでもそれもじゃあ一緒に考えていきましょうねっていうのはこうしたとしても、なんかこうやっぱり笹野さんのなんか適性とかやりがいとかをやっぱりこう第二段階で少し聞いて、こう分からないことだけじゃなくて、なんかこの人のなんか中身というか、まあ、大学生活とかそういう何かを聞いてやっぱりこう目標につなげるように、なんかこうやっぱやりがいとか、なんか聞いた方がいいですかね。
まあそういうのもいいですよね。まあだから大学でね、どんなことをね勉強したんですか、まあ、そういうことをなんか 仕事にもね、こうつなげていきたいとか、そういうお気持ちとかないんですかとかね、まあ、もしくは、まあ、むしろ、まあ、勉強だけじゃなくて大学なんか活動したねサークルとか、もしくはボランティアとか、なんかあるかもしれないじゃないですか、うん、なんかそういう活動からね、やっぱりそれで仕事にやっぱりつなげていきたいとか、そういう思いとか、うん、経験とかね、まあ、そういうのも聞くのもいいですね。うん、ね、そういろいろそういう面から聞いてね、うん、まあいろいろ聞いても、いやー、わかんないんですとか、まあそういう感じは結構あるかもしれないですね。そんなことも考えてないのってあるかもしれないんだけど、それでアドバイスでね、うん、まあアドバイスが欲しいで、まあそれに言われた場合でも、このアドバイスってのはね、こうしなさいとかね、で答えを出すのがまあアドバイスではなくて、まずそこからよく一緒に考えてみることが大事っていうのがまあだと思うので、どうですか、そのことについて考えてどう思いますかっていうのがアドバイスですよね。まあだからアドバイスってのはもう、そんなこと言ったらもう佐野さんもうこう、じゃあこれとこれとこれをやってこういうふうにしてくださいねっていうね、ノウハウだけのアドバイスになっちゃうんじゃ、このまあこの意味がなくなっちゃうんでね、うん、その前にやっぱり、うん、本当にいろんなことを理解を深めて考える力がつかないとね、うん、アドバイスを聞いた時はなんか分かったような気がするかもしれないけど、長続きしないわけですよね、うん、それでうまくいかないんだから、やっぱり考える、まあ、その理解度とか考える力をやっぱりつけてもらう、うん、だからなんだろうな、まあ、そんなこと言うかな、まあ、そんなことよりも早くなんか、いやもうなんかどの求人がいいんですかとかね、どうすればいいんですかみたいになんか言われるかもしれないんだけどね、うん、まあそれでもね、いや笹野さん、そういう気持ち本当によくわかりますよとね、だってね、周りはどんどんね活動してるから本当に焦るしね、不安とかもそういう気持ち本当によくわかりますよって、そういうの受け止めだけでね、うん、でそれでそのためにもね、まあ一見ちょっとね遠回りに見えるかもしれないけれども、一旦ちょっと立ち止まってね、まあ、そういうことをちゃんとこう固めてっていうかね、自分なりの自分のこととかをしっかり、まあ、まあこれは笹野さんに合わないかもしれないけど、よくねこの自己理解を深めるっていうのがね、他のケースで言ったんだけど、ある意味じゃあいろんなことに向かっていく自分の中の尺度、自分の中の、なんだっけ、メジャーは物差し、物差しをしっかり持つっていうことなんですよね。そういう物差しを持ってないと、いろんな物事に出会ってもね、それが長いのか短いのかね、判断がなかなかできないから、いい判断できない。だから自分でしっかり物差しを持ってるとね、考えて判断できるから、うん、まずはだからその物差しをしっかり、持つ、作るっていうことなんでね、まあ、結果的にはそれが一番近道、うん、無駄なくねできることだと思うんですよみたいなことは必要だったら言ってあげて、うん、はい、ですね。
そしてもう一つなんですけど、はい、口頭諮問で大学生の場合は、例えば最後の方策のところで、まあ、自己理解を深めるみたいなこう説明をして、エントリーシートとか面談のこう練習とかっていうのも含めて支援していきますっていうようなものを入れた方がいいんですかね。
うん、そこはね、まあ、エントリーシートとかね、うん、まあ、結構それは大学のいろんなセミナーとか就職支援センターでこうやっていることなので、うん、そこはもうそのレベルになったらね、うん、まあ、大学の就職支援センターがそこを中心にねやってるんで、まずそこをこう行っていろいろ支援を受けるってことが大事。うん、何でもかんでもこちらにエントリーシート書き方わかんないんです、お願いしますっていうのはちょっと違うんですね、うん、それはもうノウハウというかね、うん、はい、なんでもうそういうレベルじゃ、まあこの人さんさんわかんないからね、じゃあ先生またエントリーシートよくわかんなかったら先生のところでまた教えてもらえますかとかね、なんかいろいろ聞いてくるかもしれないけども、うん、まあそれをね 一概に、いや、それは違うんですよとは言わず、でもまずね、こう、そういう、そこの、それについても一番ね、やっぱりこう力入れてるのは、ご自身の大学のね、就職支援センターで、本当に細かく指導とかね、力を入れて、まずはそちらをね、行っていろいろ相談したり聞くのが、まずはいいと思うんですねって言って、でも、まあ、いろいろ、わからないとかね、それでもなんかこう不安だとかわからないっていうことがあればね、それはもういつでもね、またこちらにね、連絡いただいてね、来ていただければね、継続してね、支援しますから安心してくださいね、みたいなことを言っときましょうね。
わかりました。
まあ、笹野さんは、あとはなんか気になるところはあるかな？まあ、そんなには、ないかな。